DJ お食事の創作術話です。よろしくお願いします。第4回やっていきたいと思います。この番組では実際にはなかった話をあたかも本当にあった出来事であるかのように語る創作術話を行っていきたいと思っております。日常本当にね、何にも特に変わり映えないのでね、どんどん日常を作っていきたいなと思います。それでは早速いってみましょう。第4回創作術話。僕趣味でじゃんけん大会の審判をやってるんですよ。でこの間その地元のね小さな大会で審判やってきたんですけれども、まあそのね育成組がすごいぞという話をね今日はねしたいと思います。本当にね次世代が育ってきてるんですよ。すっすごいですよ本当にね。普段の大会ですとそのジュニアの部と大人の部、まあ、18歳以上の部ですよね、に2つに分かれちゃうんですけど、あんまりそのやっぱね前半にジュニアの部が行われちゃって本番は大人の部だみたいなところがあってね、あんまり子供の方って見てなかったんですけど、この間のその小さな大会でね、まあその参加人数もそこまでいませんし、ジュニアの部とか、まあ、そういうの分けずに全員一緒くたに行われた大会だったんですけど、まあ、そうするとね本戦でキッズたちの混戦がね、まあ、すごい見られたわけですよ。そしたらねまあえらいことになってましたよ。まあ結果から言うとトップタイトルってやっぱ全部ね大人が取っていきましたよね。優勝とか、まあ、準優勝なんかはもうね常連のじゃんけんさんたちがね取ってきましたよ。もうさすがにね。なんですけど上位、これねキッズたちが結構持ってってたんですよ。これがまたですね、そうですね、5位、6位、8位、10位、12位と5人これジュニアが入ってきてまして、ここではその個人にフォーカスしないように名前はまあ出さないでおくんですけども、その他にですねベスト16までで18歳以下のジュニアの子たちが8人入って、半分ですよ、半分入ってますよジュニアの子たちが。いやすごいですよね。こうなってくるともう部門分ける必要ないんじゃないかなってね思っちゃいますよね。でちょっと気になって調べたんですよ。他の地域どうなんだろうなって、要はその大会だけでねたまたま強かったってこともあるかもしれないと思って調べたんですよ。全国的にキッズたちは今強いのかと。そしたらですねここ10年くらいで、特にそのキッズたちの活躍が結構来ているなということが分かりまして、いや特にそのじゃんけんの本場、福井、石川、富山、あとはまあ新潟も入れて、その4県はずっとジュニアのトップたちを輩出しているわけですよ。でね、その全日本杯あるじゃないですか。各選手権をこう勝ち抜いてきた玉石混合の、老若男女の関係ない誰もが出られる全日本杯あるじゃないですか。あれのね戦績を見ていくと、このジュニアたちが結構入ってきてるんですよね、実はね。これで全日本杯って128人出場のね、4人1組ずつの予選があるじゃないですか。サッカーでいうところのワールドカップ予選みたいな、4人1組のグループが32グループあって、それで予選勝ち抜け2人ずつが抜けて本戦進むみたいな。であれの予選自体はジュニアが通過してる確率がですね 75% くらいあったんですよ。で結果を見ると最終的にはそのジュニアの子たちはベスト16に行ける年もあればないかな、行けない年もあるかなぐらいにはなっちゃってるんで、やっぱそのね注目としては優勝とかその辺ベスト4ぐらいまでしかね注目されませんので、やっぱどうしてもジュニアの子たちって目立たないんですけど、ジュニア枠っていうのがそもそも128出場の中の6枠だってことを考えると、これすごいことですよね。だってそのね予選については6人中毎年 4、5人は突破してるわけですからね。これすごいことですよね。すごいなと思ってね。でそのまあちょっと話をね戻して、僕のねそのこの間審判してきた試合に大会に戻りますけど、 小さな大会だったんで、まあ、当日に抽選会行われるんですよ。飛び入り参加もできちゃうのでね、その場で抽選会で、その抽選会っていうのが前の一人じゃんけん代表に合わせてみんなでこう腕を掲げてじゃんけんをする、イベントとかでねよくあると思うんですけど、前の一人に合わせてじゃんけんして、で負けた人とアイコの人座ってください、勝った人は残ってくださいっていうあれで抽選会やるんですけど、でその最後数人になったら、まあ、個別にじゃんけんしてもらって、勝った人から順にトーナメントの好きな場所に自分の名前を貼っていくっていう抽選会やってまして、でまあ、その抽選会で何が得られるかっていうと、やっぱ序盤の勝ち残りの人たちはやっぱシードが選べると、シードのブロックを選べると。で、まあ、勝ち残りの第2グループなんかはね、今度相手をね見て、常連のいない、なるべくこう強い人と当たらないところにこう入れていくとね、自分の名前をトーナメントのねっていう風にまあやっていくんで、結構抽選会大事だと。で、まあ、僕がその日主審だったんで、僕がそのじゃんけん抽選会のじゃんけん担当だったんですけど、これ僕毎回そのじゃんけん担当やるときにほとんど9割ぐらいグーしか出さないってことに決めてるんですよ。で時々ほんと時々1割手を変えることでこう緊張感を保ってるんですけど、っていうのはやっぱその僕が9割グーしか出さないことによって、ほとんどパーを出し続ければ勝てるんですけど、パーを出し続けるってじゃんけんにおいてやっぱ難しいみたいで、パーというかまあ同じ手をですね出し続けるの難しいみたいで、これにねこう心折れず出し続けて勝ち残っていく人ってやっぱタフですし、そういう強い人がねやっぱシードを取っていくっていうのもまあ納得ができるとこあるからなっていうのがあって、僕グーしか出さないんです、ほとんど9割ぐらいグーしか出さないっていうのはね、まあそのまあ何回もじゃんけん大会出場して僕が審判やった回を知ってる人たちはもう大人たちですよ、大人たちは知ってるんですよ、だから結構ね勝ち残れるんですよ、なんですけどジュニアの部の子たちってそこまで経験もないですし、僕のこともそんな知らないですから、シード権争い抽選会では勝ち残れないんですやっぱり。でシード取れないんですジュニアの子たちって。でシード取れないとどうなっちゃうかっていうと、じゃんけんってその皆さんご存知のようにね、その心理戦的な部分が結構あって、例えば、強い人と弱い人がやるとそれがもう差がね明らかに出ちゃうんですよ。だ例えばその相手がシードだだって思うと途端に勝てなくなっちゃう。弱い人って、まあ、例えば相手が常連のじゃんけんさんだとするじゃないですか。そうするとやっぱ威圧感に飲まれちゃうんです、空気に。でじゃんけんする前にその空気に押し負けちゃう人はやっぱ大体じゃんけんでも負けちゃうんっていうこうセオリーがありまして、でなんでかっていうと、別にその強い人が相手の心を読めるわけじゃないですよ、もちろんそうなんですけど、じゃんけんってやっぱ結局ねスポーツなんですよ。片手でこう簡単にできますけど、逆に言うと間違いなく片手は使ってるわけです、片腕はね。でそうすると例えば、負けられないぞ負けられないぞってこう思えば思うほどこう腕にがね力が入ったりしますよね。そうするとやっぱ筋肉ガッチガチにこう緊張したりして、ね、これ分かりやすい例ですけど、ガチガチに緊張しちゃったりして、で強い人はそれを見逃さないと。でしかも結構ギリギリまで見てるんですよね。こうじゃんけんポンっていうのがあったとしたら、こうじゃんけんぐらいまでは相手のこう体全体、腕だけじゃなくても全部見てるんですよ強い人は。でそこで力みがやっぱ取れないようななっていう判断があれば相手はグー出してくるなと。でそういうのやっぱ結構バレちゃうんですよじゃんけんって、っていうのがあるんで、やっぱシード取れるか取れないかとか、あとトーナメントの時にこうみんなからいかにこう当たらないように避けられてるかっていうのは結構影響するんですよ結果に。強い人だって思わせるのが結構結果にね影響してきちゃうんですよ。でそんな中でね、そんなシード大事、抽選会が大事だって中で、87人参加ですね、83、7人参加のシードが10枚ありまして、ジュニアの子たち、ジュニア世代の子たちのシード獲得が一つもなかったんです。でそれにもかかわらずですよ、それでいながら、ベスト16のうち半分がジュニアってなると、これねもう何でしょう、自力というか弾力がすごいなと、タフだよなと、すごい強くなってきてんなって思うんですよ、ここジュニアの世代の子たちがね。で今ね戦略もそのどんどん変わってきてまして、今まではトップランカーが生んだねこう高度な戦略がちょっとずつこう形を変えながら普及して下まで浸透してっていうのがまあ基本的な流れではあったんですけど、今もうねその流れも逆になってんじゃないかなって言っても、いいのかなっていうところがありまして、 子供たちがどんどんどんどん新しい手を見つけてくるんですよ、うん、っていうのは指導方法が根本的にその昔とね変わってきてるんですよ。で昔はね、僕らの子供時代なんかは、例えばそのまず最初に覚えるのがグーチョキパーですとか、チョキ攻めグー落としとかあったな、グーとかね、そういう基本の手をこうまず一通りやらされましたよね、確か僕らの時って。でも今の指導方法ってもう最初の段階から今流行ってるトップランカーの戦略パターンっていうのを重点的にこう覚えさすじゃないですか。例えばちょっと前だったらトレンドがそうですね、パーグーかわしのパーってありましたよね、あったな、それをまずやらせて、で体にこう馴染ませるんです。で体に馴染んだ頃にまたさらに遡って、もう少し前のトレンド、パーグーかわしのパーだったのでちょっと前でいくと、あーグー返りやらせてみたり、そうやって、まあ、今を先に基準に考えて過去に戻っていくスタイルにしてるんですって、今の教育指導方法ではね。そうすることで今の戦略を先に柔軟に対応できながら、かつ歴史的にこう基本王道パターンっていうのがどういうふうに発展して今の戦略に結びついて発展していってるのかってことがなんか結構分かってくれるみたいなんです。腑に落ちるみたいなんです、子供たちも。だなんかその昔やってた指導みたいに意味の分かんないまま基本を先にやるより、今最先端の実践的な部分をね、こう美味しい部分を先に体で覚えてしまって、で中核となる基礎の部分がこう後からやることで理解しやすいんですって。でこうやってね、やってどんどん変えていくとね、子供たちどんどん強くなってきてるじゃないですか。そうするとこれもしかしてなんですけど、例えば全日本杯なんかでね、ジュニア枠今、6枠ですよ。6枠が例えばこれが20枠ぐらい増えるとするじゃないですか、ジュニア枠がね。なんならそれもっと言うと、ジュニア枠っていうもの自体もう撤廃しちゃって、もう全員誰でも強いやつがとにかく勝てるっていう選抜にするとするじゃないですか。そしたらこれもうじゃんけん界えらいことなんじゃないかな僕は思ってるんですよ、うん。まあ、そう、どうしてもそのやっぱトップは、うん、大人たちが取っていくと思うというか、まあ取っていくかもしれないんですよ。っていうのはやっぱ経験の差が圧倒的ですしね、うん、分析力とかもありますから、どうしてもやっぱトップは大人かもしれないんですけど、まあ、ただ今、ベスト16に出れるか出れないかぐらいのジュニアの子たちの実力も、まあちょっとそのね、規模というかそのジュニアの層が厚くなることで、とかもうすでに熱いジュニアの層がいくらでも出ていいよっていうことになることで、ベスト全日本杯ベスト16のもうこれ半分がジュニアになるとか、もしかもベスト8くらいまで全然ジュニア食い込んでくんじゃないかなって、思ってますよ。結構ちょっと大きめに出ましたけど、いやますますこれね、じゃんけん会楽しみになってきましたよねこれね。うん、まあということでね、うん、じゃんけん会次世代を担うジュニアたちに、期待しております、うん、頑張ってください。それでは最後にですね、皆さんとじゃんけんしたいと思います。いきますよ、リスナーの皆さん、いいですか。いきますよ、いいですね、いきます。最初はグー、じゃんけんチョキ。ということでですね、番組ではお便りや質問、こんな話をしてほしいなど、様々なご意見ご感想お待ちしております。送り先は Twitter アカウント名お食事、@oshokuji アンダーバー、@oshokuji アンダーバーまでご連絡ください。送っていただいた方には漏れなく数字の7を差し上げております。ハッシュタグ7ください。シャープ数字の7ひらがなのください、ハッシュタグ7くださいをつけてリプライしてみてください。それでは第4回創作術話でした。さようなら。